はい、じゃあ今日はですね、養成講座に参加していただいている T さんですね。男性ですけども、T さんにお話を伺っていきます。T さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。6月からですっけ？参加いただいたのって。
5月じゃなかったでしたっけ？ 5
月でしたっけ？5月だと、
はい。
今が7月なので、あ、そうですね、5月21日に Facebook のページを作成してるんで、
はい。
じゃあ、1月半ぐらいですかね。
あ、そうですね、今カレンダー見ると5月21日かな。
はい。じゃあ、1月半ぐらい経ってまたなんかいろんなお話が聞ければと思うんですけど、
はい。
はい。養成講座、まあ、申し込んでいただいたんですが、もともと T さん、これ、どういう課題を感じたりしていたのかとか、あとはじゃあ、養成講座に参加することで、どういう課題が解決できそうだなと思われて入られたのか、というところにちょっと聞かせていただいていいですか？
そうですね。まずですね、自分がですね、まあ、ちょっと精神的に弱いというところが自覚しておりまして、あと将来に対する不安っていうものがものすごく大きかったんですね。それで、まあ前職にいたところもですね、ちょっと契約社員で通訳だったんですけども、ちょっと契約が今派遣法が変わったので。雇い止めになるかもしれないという可能性がちょっと高かったものですから、自分がその実際に雇い止めになったら自分は通訳としてどうなるんだろうという不安がものすごくあったんですね。そういったことがあって、で、あとはコーチングとかそのメンタルトレーニングを昔から興味はあったので、受けてはみたいなとは思ってはいたんですけども、しかも通訳専門のトレーナーで、しかも私の知り合いである坂井俊介さんということもあったので、ちょっとこれで申し込んでみようかなというところがありました。
はい、ありがとうございます。
はい、
そうですね。で、何回か養成講座の前にもお話をさせてもらってっていうのもやってましたね。
そうですね、単発で何回かお願いしたことはありましたね。はい。
でもまあ、その中で僕の方からも、こういう講座ありますよっていうお誘いとか、ご案内とかもしてたとは思うんですけど、
はい。
でも、あ、そんなのやるの、じゃあ入りますっていうところでもなく、どうしようかなっていうふうにいろいろ考えられてたと思うんですけど、
はい。
その、申し込む前に感じていたこう不安だったりとか、心配事、これ大丈夫なのかなとかって思う、そういうのってやっぱりあったと思うんですけど、どんなものがあったのかなと思って、
純粋にお金がかかるっていうところがまずどれだけの効果があるのかっていうのがまずその頃は見えていなかったりもしましたし、その頃いろいろな、まあ、本とかを読んでたりはしていたので、例えば心屋仁之助さんとかああいう人とかの、そのコーチングとか、その心理学の本とか、あるいは7つの習慣だとか、トビー博士のとか、ああいうのを読みまくっていたので、その当時は何か問題とか悩みがあったら、一回話を聞いてもらって、それで、まあ、解決するものなんじゃないかというような、思いがあったんですよね。その継続して5ヶ月やらなくてもいいんじゃないかなという無意識なところがあったと思いますね。だからそれでまあ単発でお願いしていたっていうところはあると思います。
で、まあ、問題が起きた時に相談すればいいかなとか、そういう効果があるかどうか分かんなかったっていうのがあったと、あった中でも、でもやっぱりこう、じゃあ、やるかと。そういうふうに思われた、決めたきっかけというか、決め手ですね。っていうのは、どういうところにあったんでしょう。
やっぱり散髪で1回1回お願いしているよりも、もしかしたらこれはやっぱりちょっと継続をした方が定期的に受けた方がいいのかなっていうのがあったのと、あとその、思い出します、あの5ヶ月間のその養成講座の中にはマーケティングの話とかもあるってことだったので、確かにマーケティングのこう知識をつけたいなっていうこともあったと思います。あとはその5ヶ月間の養成講座を受ければ、単発では味わえないような、まあ、他の通訳さんとの出会いとかもあるのかもしれないと思ったりもしたので、申し込んでみようかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。そうですよね。で、まあ迷いながら、結構迷われてましたもんね。どうしようかなって。
そうですね。はい。そこのところは、やっぱり、その、なんですかね、受講料は、やっぱり、バッと一気に払うよりは、やっぱりその当時っていうのは、やっぱり節約をするっていうことも、自分の節約をすることによってお金が貯まるのかなっていうような、まあちょっと出し惜しみっていうのがすごくあったので、で単発で受けたら、それはそれで解決したらいいんじゃないかなと思っていたので、ちょっと悩んだってことありますね。
はい。で、まあ実際、こう、1ヶ月半にぐらい前に申し込んでいただいて、で、まあ、T さんの場合は、こう、個別セッションもしつつ、で、養成講座のグループセッションも受けつつ、動画の教材をお届けしつつっていうところを、ね、お伝えしてるんですけど、こう、参加してから出てきた変化だったりとか、まあ感じている変化だったり、あとはそれこそこう単発でやってる頃と何か違いとかって感じていれば教えていただきたいんですが。
そうですね。それはすごくありますね。で、そうですね。で、あと、申し込む直前に、坂井俊介さんと、電話でお話をしていたんですよね。申し込む直前に。その時に、俊介さんが、私が塩介さんに対して、この、私、本当に頑固なまでに、ネガティブな思考が、続いているので、正直、5ヶ月で治らないかもしれないです、みたいな懸念を言ったら、逆に5ヶ月間やって、Tさんがどういう風に変わるか、っていうことを、見るのが逆に楽しみですねっていうところに俊介さんの自信を感じて、あ、それでじゃあ受けてみますって言ったのを覚えてます今。それでそれそのまま申し込んだというのがあります。で、申し込んでみてやっぱり定期的に話ができるっていうところはすごく心強いです。あとやっぱり単発の時だと一回いい話を聞いてもらいました、安心しました、またちょっと時間が空きます、そうする間にまたネガティブな思考が生まれてきます、そうするとまた申し込みますという感じになっていたのが、やっぱりあ、じゃあ次回はいつにしますかっていうふうに言ってくれると、あ、じゃあ次回はこういう話をしようとか思えるようになったっていうことと、あとやっぱり課題が出るので、で課題ってなんか意外とその例えばよくいろんな本を読むとありがちなことだなとは思うんですね。自分の目標を書いてみて、書いてみると違いますよとか、やる毎日やる作業をこの書いてみたらどうですか、書いてみるとかいうこととかって意外とこうまあよくあることなんですけど、やっぱりやらないんですよね。 本を読んだだけではやっぱり継続的に話を聞いてもらうようになったことと、そうですね、あとはやっぱり仲間内、そのこの養成講座を通じて知り合った人たちにもその自分の目標とかをシェアしたりするので、もうその自分の中だけじゃなくて人に見せなきゃいけないというところもあったりするので、そうすると意外と拍車がかかりますね。で、習慣化できるってところが本当に大きかったです。で、気持ち的には悔しいかな。私本当に頑固だと思ってたんですけど、これほどまで簡単にポジティブな考えを持って実践することができるんだなっていうのは悔しいながら思いました。
なんか嬉しいですね。そういうふうに言っていただけると。
はい。
うん。じゃあ、あれですね、こう、だんだん変わっている感覚もあるし、この間嬉しいこと言ってくれるなと思ったのが、こう、なんでしょう、ジムというかフィットネスのフィジカルな方のトレーナーつけてらっしゃるじゃないですか。
はい、はい。
で、フィジカル、体の方はそちらの方でトレーニングをして、で、僕は僕でメンタルのトレーナーつけてるっていうのがなんかこう、自分でアスリートみたいとかっておっしゃったと思うんですけど、はい、あれがなんか聞いててとても嬉しかったですね。
すごく心強いですよね。で、そうなんですよね。で、私それがふと思ったのが、よくまあ、テレビでも最近その、いろいろなスポーツ選手とかも、どんなにすごい選手でも、やっぱりフィジカルトレーナー、で、メンタルトレーナーもいるという話を聞いたりすると、私は昔は、例えば、自分のこの心の弱さって、体の弱さから来てるのかなっていうか、そういう、やっぱり、例えば、もっと運動をして体力をつけたら、おのずと精神的にも強くなるんだろうかっていうふうに思ってた時期があるんで、実際空手教室の一日体験みたいなところまで行ったんですよ。でもなんかやっぱ違うなーって思ったのと、あとやっぱりどんなすごい選手でも後々精神的に病んじゃうとかいうことを聞いたので、体力をつけることでもないのかなと思ったりはしたんですよね。だから私はもともとああいうそのメンタルトレーナーをつけているスポーツ選手っていうのも想像できなくて、単純に精神的に強い人なんだなって思ってたんですよ。だからそれが羨ましいなと思っていたんですけど、やっぱりフィジカルトレーナーをこうつけるというか、まあ予約制のジムなので、そこに行って運動すると、やっぱり人に教わると全然違うんですよね。運動のやり方が今までその自力でジムで一人で通ってたのと全然違うんですよね。効果が。で、それと一緒で、メンタルも、やっぱり本を読んだだけでは、インプットだけなんですよね。で、しかも本って、やっぱりもうすでにそこにあるので、そこで思った疑問とかが聞けるわけでもないですし、やっぱりこう人対人で直接話すことって全然違うんだなって思ったことと、しばらくしているうちに、だんだんその、例えば、しゅうすけさんと、こう、個人セッションをやってもらっていくうちに、だんだん自分が、こう、気持ちが、ポジティブな思考を持つようになってきたときに、ある日、ふと思ったんですよね。あ、そっか、よくよく考えてみると、その、スポーツ選手だってメンタルトレーナーがいるって聞いたことあるなと思って、で、それでよく考えてみたら、これだけこう、ポジティブな思考、いとも簡単にこの1ヶ月ちょっとぐらいの時で、メンタル的に強くなってきている自分を感じた時に、あ、すげえって思ったんですよね。その、フィジカルトレーナーもついてる、メンタルトレーナーもついてる、なんて贅沢なんだろう、セレブじゃんって 思いましたね。
うん、はい。そうか、考えてみると、その1ヶ月ちょっとだけですもんね。
そうですね。いとも簡単に、その頑固な考えが、あっさりと外れてきてますね。
うん。やっぱりでも本当におっしゃる通り、あれでしたね、定期的にっていうのが違うんだろうなーっていうのは、それこそ以前は、こう、何ヶ月かに1回ご連絡いただいて、っていうのとは、全然ペースが違う気もするし、うん。違う、だんだんこう、自力が変わってるような印象もありますね。
そうですね。あと、やっぱり、メンタルもトレーニングなんだな、と気づいたので、やっぱり、一回、ポジティブな考えがつく、についたとしても、やっぱり練習が必要なんですよね。で、ポジティブ、その、やっぱり練習をしないと、体と一緒で、やっぱり、体力は落ちていくのと同じように、精神力も落ちていくんですよね。で、そういった時に、例えば、こう、自分からも、なるべくコンタクトしたりとか、あとは、俊介さんの方からも、そろそろいかがですかって、個人セッションやりますかって言ってきてくれるので、あ、そうですねって思ったりとかするので、その自分の精神力が、こう、また昔みたいに、こう、何週間かかけて落ちていく間に、こう、その前にポンポンと定期的にこう入れていっているので、もうなんでしょうね、定期的にジムに行けてる感じですかね。そんな感じはします。
なるほど。確かに、同じですね。定期的にジム行かないと筋肉落ちるのと。
うん、
とても分かりやすい例えでした。
そうですね、
うん。
どうですかね。一時期、かなり落ち込んでいた頃とかって、例えばそれこそ、これって鬱なのだろうかと思って、
うんうん、
実際にその、なんて、心療内科とか行ったりしたことがあったりするんですよね。で、だけど、なんか、薬を処方されることもなく、
うんうん、
よくある悩みじゃないですかみたいな感じで言われてしまって、お払い箱にされちゃうことが多くて、で、だけど自分にとってはすごい悩みなんですよね。だけど薬も出ないし、まあ、薬に頼る気もなかったですけど、何にも解決してくれないっていう感じで、なので、その何、この、もしかしたらインタビューを聞いてて、ああ、なんか、5月の時点で、そんなに、もともと大したことがない、意外とポジティブに考える人だったんじゃないのって思われる節があるかなって思ったんですけど、いや、私もかなりもう長年、もう本当に、口打つ状態な、心療内科にも、通おうかなみたいな。で、実際プロフェッショナル心療内科にも何回か通ったりしたこと、カウンセリングとか通ったことがあったりするので、全然治らなかったっていうので、こんなに1ヶ月でちょっとで変わると思わなかったので、もう頑固だったんです本当に。だからそれが分かってほしいなと思います、聞いてくださってる方に。
ありがとうございます。そうですね。ご自分で本当に、T さんが一番こう疑ってるというか、いや、自分は変われんのかって言ってましたもんね。
そうですね。こんなにネガティブな人間を変える人が、だって、お医者さんでさえ無理だって、もう別にだったのに、と思いますね。
まあでも、あれですね。やっぱり、よく参加してくれてるし、話したいって言ってくれてるからですね、やっぱり。大きいなと思います。変わろうとか変わりたいっていう気持ちがちゃんとあって、行動というかちゃんとそれを発信してくれている、発信しているっていうだけでも、だからまあこういう結果につながってるっていうのはあるかなと思います。はい。で、今一月ちょっと経って、でまだこれからもっともっとマーケティングのことだったりとか、引き続き個別のサポートだったりしていくことになるんですが、こう今の目標とかですね、あとは未来の例えば3ヶ月後のご自分とかに期待することとか、そういうのを差し支えない範囲でちょっとシェアいただければと思いますが。
なんていうか、具体的に細かいところはあるんですけど、総合して言うと、もっとこう、体力的にも精神的にも、こう、強くなって、なんでしょうね、こう、それこそ周りの人たちに、ああ、こいつ自信持って堂々としてるなっていう風に思われて、それによって、こう、信頼性が増すっていうことができたらいいですね。で、自分としても、例えば昔は、こう、なんでしょうね、それこそ、まだまだ駆け出しの頃っていうのは、やっぱり自分の通訳スキルを上げなきゃとか、その、仮に、仕事の引き合いがあったとしても、ああ、自分に務まるかはちょっとわからないですって言ってしまうっていうようなところがあったりもしたんですけど、今は、その、もう将来的、まあ、もうそろそろすでに始まってはいるんですけど、こう、僕に任せてくださいって、まあ、完璧にはできないかもしれないですけども、頑張りますみたいなことを言うと、あ、じゃあ任せてみようかなって、思われるようになってたらいいですね。
はい、ありがとうございます。なんか聞いてて本当に嬉しいですね。で、まあそこに対して本当に人から信頼されるこの自信たっぷりな T さんというか、まあだんだん近づいてると思いますし、だんだんも本当は変わってるのはご自分でも実感されてると思って、
はい、
そうですね、引き続きという感じでぐいぐいぐいぐい変わっていただこうかなとは思ってますし、
はい、
そう、先ほど言っていただいた、申し込んでいただいたきっかけというか、変わっていくのを見るのが楽しみですって僕言ってたということなんですけど、うん、やっぱ楽しいですね。
私は悔しいです。こんなにも、いとも簡単に外れるってしまうとは思わなかったですね。まあ、その、今後またなんかあるかもしれないんですけど、前みたいに何か出来事が、嫌な出来事があった、あ、落ち込む、あ、自分の通訳技術がないからな、とかっていう風に、でもどんどんどんどん転げ落ちるようにマイナスになるっていうことはなくなっていくとは思う。今では言えますね。で、あ、こういうことがあったら、あ、じゃあちょっと俊介さんにちょっと相談してみようかな、とか、いう風に考えられるようになったので、ちょっとあった出来事っていうものをちょっと書いてみて、昔は例えば何か出来事があったら、ああ、もうダメだってこう、お風呂場で、風呂でこう、悶々と悩んでいるっていうことがなくなって、どちらかといえば、あ、こういうことがあったらちょっと書いとこう。で、どう思います？って話を聞いてもらって、あ、これはこういうことじゃないですかね。じゃあこういう風にしてみたらどうですか？っていうようなこととかを、アドバイスっていうか、こう考えさせてくれるっていうことも、きっかけをくれたりするので、で、実際行動に移してみると、ああ、自分の悩みってなんてことはなかったんだっていうことにも気づかせてくれても実感してるので、これが続くと思いますね。
はい。ありがとうございます。うん。今日は本当に聞いてて、僕が嬉しくなるような話をたくさんしてくれて、はい。ありがたいなと思って。はい、悔しい思いをもっとしてもらおうかなと思ってるんですけど、
もうわざとわざとネガティブなことを今後言ってみて、あえて挑戦しちゃおうかなと思います。
はい、じゃ頑張ります。答えられるように。
はい、
okay、 はい、本当に今日はいろんないい話というか、これまでもう一月半ぐらいかな、でどういう風に感じていただいてるか、価値を持っていただいてるかっていうのはすごくよく分かったので、僕としてもやっぱり引き続き、あ、頑張ろうって気になりましたし、逆にまあこれ聞いて、あ、じゃあちょっと信じてみようかなって思ってくれる方もいるかもしれないので、はい、そしたらまた T さんとも一緒にグループページに入ったりとかすることもあると思うし、ぜひこれをまた皆さんにお届けさせてもらいたいと思ってます。はい、じゃあ今日はこれでインタビューの方は終了ということで、締めさせていただきます。ご協力本当にありがとうございました。はい、引き続きよろしくお願いします。
今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。